ワーナインラジオ、3周年になりましたということなんで、今回ですね、3周年記念でいつにも増したグダしゃべりをねしようかなと思っております。ワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということでね、早速なんですが、もう僕がね、なんで続けてるのか知らないですけど、3年間もこの己の愚行をね、ラジオをね、続けているということでして、ちょっと前にですね、ツイッターの方に、こんな書き込みさせていただきました。バーナインラジオを始めてから3年が経ったようですと。まさかこんなに続けるとは思いませんでした。ありがとうございます。3周年記念にこんなことやってほしいとかレッスンをくれれば多分スルーしますということで、いただいたレッスンをね、こうスルーしますと書いた以上ね、スルーせずに、このラジオでね、珍しくお便り形式としてね、ご紹介していきたいかなと思います。無断で、すいませんね。まずおたらいたお便りです。お便りじゃねえよ、ツイートのレスだよとかですけど、しまむんさんで、しまむんさんが3周年おめでとうございます。できれば一度服を着た収録をしてみてほしいですね。冷静に考えろ、お風呂の時に服は着ねえだろ。はい。りのりさんで、3周年おめでとうございます。ぜひ奥様お子様との共演をとかですよね。お子様はね、今ね、ぐらいしか言えない、あの怪なんだろう、ポケモンなですからポケモンってなんであの自分の名前しか言えないんだろうね。あのピカチュウがピッカピカピカピカピカピカチューって、あのピカチュウっていうその名前しか喋れないっていう生き物じゃないですか。あれで子供がさ、動物はそうなんだと思うとさ、キリンの鳴き声はキリーンみたいな感じになりますよね。あとピカチュウがうっかり鳴き声としては成立するはずのピカピカピカピカピカピカってなんかすごい光ってるみたいな発光現象みたいなのをちょっと見てみたんですけど、まあ、そういう雑談を挟みつつね挟む必要ないんですけど、挟みつつ紹介していきたいかなと思うんですけど結構ですね、あの嬉しいことにコメントいただきまして、次はフラのボードゲーム会さんで、3周年おめでとうございますと。記念として栗と小動物のリスがモチーフのゲームの制作をお願いします。栗と小動物のリスね、すごいゲームとしては成立しそうですよね。リスってやっぱ栗きっと好きですから、あのリスが木から来て栗を取って帰っていくみたいな、栗羊と泥棒みたいなね、栗とみたいなやつね、いいと思いますよでもちょっとね、今他のゲーム作ってるから制作はしないかな、ね、ありがとうございます。ベルフェドさんで、3周年おめでとうございます。これからも無理ない配信を期待しております。3周年記念はぜひ温泉でゲストを交えた耐久収録をってことでね。そうなんだよね、あの前回ね、番外編としてパーデンゲームズのサークルメンバーと収録しましたけども、ゲストを呼んで全裸で収録するのはなかなかその違う意味の難易度が高いですよね。温泉でとかね、いうのはありえなくはないね、まあいつかねやれたらなぐらいですよね。 やりたいかって言ったらやりたくないですけどで、ワンモアゲームさんで、おめでとうございます。サークルメンバーですら3年経たないとゲストに呼ばれない、ここのポッドキャストとして長く続けてほしいですってことでねそう、3年呼ばないことはここかっていうかね、ここというよりなんか器が小さい感じしますけどね。はい、ホラボドさんで、3年間お疲れ様でした。これからもぜひ続けてください。お子さん、あ、子供さんが育つまでってね。子供さんね、育つの遠いと思うよ。今さ、まあ、ニートとかもいるじゃん子供が最終的にニートになった場合は何年ね、何年育たないんでしょうって感じですけど、ありがとうございます。ペガさん、なんとペガさんね、今や大ポッドキャスターペガさんですけどもそこをいじんなくてもいいですけど、おめでとうございますと。環境がすごく変わっても続けていただいているのがファンとしてはありがたいです。それはまあありますよね。子供が生まれてとかね、いろんなことでそのポッドキャストできなくなる人多いですし、まあそれが普通だと思いますしね。その特に多人数で集まって収録されてるところとかだと、やっぱりその収録する人たち の、仕事が変わったとかね、転勤になったとか、いろんな理由でラジオが終わっちゃうことはありますから。うちはまあ一人で国に喋るだけなんでね、何度かやれておりますということでした。ありがとうございます。セントイン D さんで3周年おめでとうございます。これからも末永く応援しています。3周年記念放送楽しみにしてますということでね、3周年記念放送ね、いろいろ考えたんですよ。それこそ温泉で撮るとかさ、まあ、ゲストを呼ぶとかさ思ったんですけど、まあうちらしい3周年はただ僕がグダグダ喋ることかなっていう結論にちょっとねなりましたね。で、誠さんでおめでとうございます。こんなことやってほしいはせめて服を着てですっていうね。まあ今日はね、お風呂じゃないんで服着てますよ。でね、お風呂で服を着てっていう要望に関してはちょっとね、僕がね、怒られますんでちょっとできない感じですけどね。まあまあまあ、このね、服を着て脱いで関係多いよね。まあまあまあ、そういうラジオですからね。佐藤さんで、3周年おめでとうございます。バリウムを使ったドラフトゲームを開発してくださいということで、バリウム、これ一回途中で送信されたりなんだりして、そこでいじられも発生してるんですけど、バリウムを使ったドラフトゲームね。バリウムが5種類ぐらい。バリウムなんかね、いちご味とかなんかいろいろらしいんですよ。北斗の拳いちご味ってコンテンツも最近ありますけど、そっちじゃなくて、バリウムをドラフトして最終的に一斉のせてガッて飲んで、一人はバリウムじゃなくてただの、ヨーグルトドリンクっていう。ヨーグルトドリンクを飲んだ人は、そのままでいいけど、バリウムを飲んだ人たちは、なんだっけ、お腹下すやつね、やつを飲まないと大変になるんで、ってやつですかね。何が。でも実際のなんかものを使ったドラフトゲーム的なものって楽しそうですけどね。ドラフトじゃなくてもね。なんか、罰ゲーム、ロシアンたこ焼きみたいなんじゃないですか。たこ焼きに1個だけわさびいっぱい入ってるみたいなやつ。ああいうなんか、すげえ、本当にリアルなものを使った、オブジェクトを使ったゲーム、楽しそうだなと思いますけどね。はい。でも、バリウムを使ったドラフトゲームは作んないです。はい。鶴田さん、おめでとうございます。おっさんの性癖をドラフトして、真の変態を作るゲームを作ってくださいってことでね。ありがとうございます。おっさんの性癖をドラフトするゲーム。まあ、性癖カードが山ほどあってね、ドラフトして、最終的に萌え札みたいにね、俺の性癖はこれだババーンって出して、コンボで点が入るみたいなやつね。まあ、作れると思いますよ。今言った感じでやればね。だから、鶴田さん向きには、手袋と魔法少女みたいなカードをね、ちゃんと用意したゲームを作りたいかなと思いますんで。俺にとって点の高いカードなんだろうな。メガネ。まあ、それ、外せないね。まあ、いくつか要素を思い浮かびましたけど、ありとあらゆる要素を作って、ドラフトして、公開して、お互い寸評をして、自分以外のでグッと来た人に点を入れて、投げ銭方式で。で、一番スコアの高かった人が、いいと。だから自分の好きなものを出すというより、他人の好きそうなものを出していくっていう性癖ドラフトゲーム。できましたね。これ作りたい人作ってください。鶴田さん。今、大体ゲームの大枠が決まったんで、フェチシズム的なものをいっぱい集めたカードを作ればいいと思うんで、作ってください。お願いします。はい。はいって終わらせようとしてる。次ですけど、コウジさんで、おめでとうございます。ありがとうございます。コウジさんの方もね、一人喋り最近聞いてないんでね、ぜひ、なんとかね、時間を作って、一人語りのね、仲間として収録していただければなと思っております。はい。ジュンさんで、おめでとうございます。3周年ということで、これは全裸ライブをするしかありませんね。ライブね、公開録音みたいなこともありますし、例えば、ポッドキャストじゃなくてツイキャスみたいなのでね、ライブ収録みたいなことも考えたんですけど、まあ、めんどくさいなと思って、こんな感じの3周年記念をやっておりますということで、ありがとうございます。次がアバンさんですね。 7周年おめでとうございます。それでは私が、ほう、もう3周年かい。そいつはめでたいね。なんか特別なことをするのかいと聞きますので、昨日聞いた答えを、はい、クルーザーさんが早かったね。これがね、アマンさんね、もうこれが俺がラジオで読む前提で書いたんじゃねえかっていうぐらいのね、見事な、ツイートでしたけども、ありがとうございます。特別なことね、結局だからこのようにですね、しないという方向で収録してますけども、皆さんね、心温まる、心温まるコメントありがとうございます。主に全裸だっていうこと、全裸か服を着ろっていう、その2点に絞ったツイートが多かったかなって感じがしますね。今日はね、こう、パチャパチャとか言わないですから、フルじゃないですから、全裸じゃないんですけども、まあ、うちのラジオって、こう3年やってきたけど何なのかなと、こう何が特徴なのかなっていうのを、ちょっとね、まあ、せっかく3周年なんで、自分でもあんま振り返んないんで、過去の放送をね、ちょっと振り返ってみたいかなというふうに思います。第2コーナーですね、これはね。コーナーがあること自体が珍しいですけども。でも、この構成なんか、覚えかな。確か冒険も3周年の時に、自分の放送すべて振り返って、そして最後に、まあ、あんまり気にしないでいきますか。というわけで3周年をちょっと振り返ってみたいかなと思います。まあ、3周年もやったから、このコメントを見ても、やっぱ全裸じゃない。あと、バリウムね、に関して、コメント来てましたんで、うちのラジオは大体そんなことなのかなとも思うんですけど、まあ、思い出深いから振り返っていくと、第1回ですね、第1回のタイトルが、バリウムとドミニオンね。やっぱこのバリウムのラジオだったわ、このラジオ。第1回からバリウムだったわ。まあ、バリウム、検査ねっていうのがあるんですよ。正確にはなんだっけ、胃の超音波レントゲン検査みたいなやつですよね。若い人は分かんないと思うんですけど、いわゆる定期検診、健康診断で年取ってくると増える科目なんですよ。バリウムっていう白いドロドロの液体を飲んで、それをなんかよく分かんないパラマウントベッドみたいな、スーパーパラマウントベッドみたいなね、角度がなんと90度まで縦に上がるパラマウントベッドみたいな特殊なパラマウントベッドに、全然こう体に対して優しくない感じのパラマウントベッドに座らされて、寝かされて、で寝かされた状態、しかもそのパラマウントベッドなんかレントゲンの機能もついてますから、高機能ですから、その高機能型パラマウントで上にそのドロドロの液体を飲まされて、でしかもゲップしちゃいけないって言われて、その上でのた打ち回れはは医者に言われる、まあ、ちょっと誇張が入ってますけど、そういう検査があるってね。で、このバリウム検査について僕が面白おかしくドミニオンの紹介とともにやったっていうのが第初回なんで、いや違う、ドミニオンの紹介もしてねえなら、この最初から10回ぐらいまで、10回までやってない、4回5、6回6回までかやってるのが、知ったかボードゲーマーっていうコーナーがあったんですよ、初代の頃ね。ドミニオンってタイトルだけからどんなゲーム内容かこう類推するっていうね、知ったかボードゲーマーってコーナーをやってまして、これ今流行りの知ったかシリーズとはまた別、全然関係ないですよ。3年前の話ですから。なんでその知ったかでドミニオンを採用しつつ、フリートークの内容がバリウムっていう初回ですね。初回からやっぱちょっと間違った感じしてますね、このラジオね。こうやって始まってしまったらしょうがないですね。しょうがないですね、じゃないですか。で、まあ本当に思い出深い回だけどバラバラ振り返っていきますか。基本的にはゲームマーケット直前にゲームマーケットの話をして、で、ゲームマーケットが終わったらこんなことやったんだよっていうのを、いろいろやりつつの放送なんですよね。で、最初にそれやったのが第12回か、ドラゴンズストーン。ね、このサークルの最初の作成ゲームですけど、ドラゴンストーンが、ゲームマーケット2012年秋で、まあまあすごい、出来すぎな勢いで販売しまして、その完売はなんでできたのかなみたいな話を第12回振り返ってるのが最初の振り返り会ですね。これこう定期的に振り返り会をやってたりしてたと。まあ、振り返るのはその、自分のそのね、ゲームマーケットでの活動の、なんだろう、メモじゃないけど、振り返りみたいなことと、 あと、まあ、12年秋ぐらいからやっぱり参加サークルさん増えてきましたから、こういうことをやってるよと、こういうボードを作ると分かりやすかったよとか、こういうことでお客さんが喜んでくれたよみたいな話とかをすることで、新しくゲームマーケットに入る方が少し便利になったらいいなみたいなこともちょっと思ってやってましたね。うん、すごいなんか過去形で喋ってますけども、まあ、次もゲームマーケット来ますけどね。で、思い出深かった会話、まあ、そもそも最初がバリウムで始まったっていうのは思い出深いですけども、ね、第14回ね、稲妻イレブン GO、とドラスト第2版つって、稲妻イレブンの紹介したこの回がね、俺の中でむちゃくちゃ面白かったんですよね。てか、主に稲妻イレブンが面白かったんですよ。ちょっとね、この回、第14回聞いてもらえると、稲妻イレブン GO クロノストーンってアニメやってたんですけども、これがね、また、面白かったんだって話でね、面白かったんで、この今の話でちょっと気になった方聞いていただくと、稲妻イレブン GO クロノストーンがいかに面白かったかがわかります。はい。あとは、ずーっと行くと、第22回ですね、制作活動などを振り返るゲスト奈々さんということで、うちの奥さんにね、ゲストに来ていただいて、来ていただいてっていうか、家で、自宅で、一人じゃなくて、奥さんと一緒に収録した回っていうのが一回ありますね。まあ、ちょうど確かさ、その、ゲームマーケット2013春かなの時に出た、小冊子というか、他の作家さんが作られた冊子の中で、ボードゲーム制作者の奥さんたちの座談会みたいなのがあったんですよね。で、それを読んで、まあ、うちの奥さんからも素直な、こう、いろんなね、旦那がこんなボードゲーム散々買った挙句に作り始めちゃったってことに関して、なんか一言ないか聞いてみようみたいな感じでした。うん、これも思い出深いですね。で、23回、24回が、僕の中ですごい、印象残ってますけど、ボードゲーマーに送るマジック・ザ・ギャザリングとは、その1、その2って、これ、唯一の2回ぶち抜きシリーズですけど、僕はあのマジック・ザ・ギャザリング、マジック大好きで、まあ、パーネン・ゲームズっていうこのサークル名もね、マジックから来てますから。で、逆にボードゲーマーの方でね、マジックに全く触れずに今までやってきましたって方も結構いらっしゃるんだなーってことが分かったんで、ボードゲーマーの人にマジック・ザ・ギャザリングってのはこんなゲームだよと。で、こんなことがあるんだよみたいなことを、もう頑張って語った回ですね。これかなり気合入った回でしたね。で、逆にこういろいろ説明しようとしたから、僕がどんなカードが好きでと、僕がこんなコンボが好きでみたいな話とかあんまりしない感じになりましたけどね。これは思い出深いですね。あとはなんだろうね。いろいろあるんですけどね。東京ボードゲームフリマに行ってきたとか、風立ちぬ見たとかね。あとはね、ナンバー35ですね。ボリューム35。長谷川鳥さんと淳さんと、ゲームマーケット2013とエッセントークってことでね。長谷川鳥さんと淳さんをゲストに、僕ん家じゃなくてね、収録させていただいた回がありましたね。これゲスト会やっぱ少ないから、ゲスト会の印象すごい残りますね、俺の中でね。リスナー的にはやっぱどうなんですかね、ゲスト会のが聞きやすいとか聞きにくいとかあるんですかねって感じですけど、やってたね、ボリューム37、聴取率調査月間ですよ。いわゆるその AM ラジオとかにあやかってというかでやってる企画をまあ真似てですけども、聴取率調査月間ということで、この月この時の1ヶ月間に、コメントしてもらったのかな、コメントしてもらって何人ぐらい聞いてるかっていうのを調べたんだよね。で、コメントしてくれた人の中1人にボードゲームあげますよみたいなプレゼント企画としてやって、でまあそんなに聞いてないなってことが確認できたっていうことをやりましたね。懐かしい。あとは、ボリューム40、これだよ。ボリューム40が、窓マギ映画が良い、あとバリウムの話ですね。 なんとですね、このラジオ40回でもう1回バリウムの話をしてるんですね。なので実は僕も途中でこれ気づいて、で僕あんま自分のラジオ聞き返さないんですけど、気づいた時には初回を聞いた後40回を聞くっていう聞き返しをしました。要するにこのね、バカ俺ですよ、俺バカが、第40回ですから40回も虚空に喋るってことをした後でもう一回ね同じテーマで喋ってると。初回で僕がバリウムをどんな風に話をしてて、で40回もうすごい積み重ねがあった後でバリウムの話をした時にどうなんだと、その違いはあるのかとね、いうことを確認したくて、そしたらねやっぱね40回のがね話うまかったわ話の持ってき方がうまくて、さすがにこんなに虚空に喋るだけですけど、これもね40回もやるとやっぱ何らかの蓄積成長がね見られるんだなっていうのはちょっと感じましたね。40回、はい、いや結局バリウムなんですよこのラジオねバリウムじゃないけど、で41回が長谷川鳥さんの御殿に遊びに行ってきましたとかね、うん、いろいろありますね。で42回ぐらいからちょっと話すこともなくなってて、ゲーム紹介みたいなコーナーをちょっとだけやってみて、その後廃れてますね、はい、で、44回ね、ボードゲームおじさんの、ボードゲームを好きになってもらおう作戦ということで、僕が、ボードゲームを持っていく係になっているゲーム会がありまして、そこにどんなゲームを持っていけばボードゲーム初めて知りましたって人に楽しんでもらえるかみたいなことをいろいろ喋った回ですね。あ、これもその次の回45回で補足説明してるんで数少ない連続回ですかね。うん、ボードゲームおじさんの回はすごい良かったな、自分で振り返って、あのいろいろ喋れたし、こういろいろね、そのボードゲーム僕大好きですし作ったりもしちゃってますけど、ボードゲームってなんか面白いって、いや単純に面白いって面白いってだけで済んじゃうんだけど、多面的な魅力があるんですよ。いろんなその競技性があるとかね、やり取りが面白いとか嘘がつけるとか見た目が面白いとか、まあそのアナログですから、アナログなりのこう何積み木を積んでいく系とかも含めていろんな面白さがあって、でそのうちどういう面白さが初心者に受けやすいか、入ってきてもらいやすいかとか、デジタルゲームしかやっておらなかった人にはこういうゲームが特に新鮮に感じるみたいな話とかをいろいろしてて、うん、でそのことをモニモニ思ってたんで、それを言えたのはすごい良かったですね。40、45、うん、でゲームマの話でしょ、で51回、ボリューム51、最近あったことと、長谷川鳥さんシピール特大ステッカー受注生産受付開始だよっていう、長いなこのタイトル回で、長谷川鳥さんがねシピールっていう文字のスペルに、ボードゲームのコマがたくさんちっちゃい絵が描いてある、特大ステッカーを作ってくださいまして、作ってくださったっていうか作る企画を長谷川鳥さんがやってまして、それの受注生産を、されるということで告知をしたんだよね。だこういうのもね、自分がラジオやってなかったらさすがにねこういう企画をね一緒にやることできないですから、ラジオやってると甲斐があったなっていう感じですな。でボリューム55ですね、関西ゲームトークに行ってきましたプラス誕生って、この控えめに書いてあるプラス誕生がうちの子供が生まれた話ですね。子供生まれた時がすごいいろいろあのバタバタしてね、たことがありましたね。それを素直にお伝えするという回で、まあこれ以降子供がまあ生まれたんでなかなか更新頻度がまあちょっとの間落ちなかったですけど落ちてってみたいな感じですかな。うーん、あ
とはなんじゃろうな、結構かなり飛ばしてていろいろもっと面白かった回もあったような気がするんですけど、自分で言うのもなんですけど、あとは結構最近ですけど65回とかね、ボリューム65は全編子育ての話のみ、あとシャブね、シャブのシャブについてはね、シャブの謎については聞いてみていただいて、あと結構その自分がもうモヤモヤとして喋りたいことをただぶつけてるだけみたいなこともありますよね。ボリューム66ですね。新社会人にありがちなミスの話とゲームの楽しさについての考えをぐだしゃべりって、ゲームってこういう楽しさって言ってもいろいろあるよねみたいな話とかね、僕の中でいろいろ喋りたかったモヤモヤをぶつけてる回とかありますよね。あと逆にその67はその反動でおすすめ漫画話とかね、うん、これもまあ言いたくてもやもやしてた話っちゃ話ですけど、うん、あとはまあゲムマの開催話とかですかね。うん、まあ一応ボードゲームポッドキャストってことになってますけども、本当に自分がやって、楽しかったものの話がほぼメインで、だからデジタルゲームの話とかもいっぱいしてますしね、うん、あとまあつい最近の回では76回ですね、テンガロンの新版ゲットパッケージの謎ということでね、テンガロンのパッケージに書いてある小動物はあれはなんだって、ね、いう皆さんが疑問に思うであろう謎に挑むっていうね、新たなスタイルにチャレンジできたかなと、すっげえじらじらしい感じですけどいう感じですかね。でこれがこの収録が78回ですかね。ということでね、長らく3年間もねこのラジオを聞いていただいてね、ありがとうございましたということで、ということで今回をもってですね78回ですということでした。終わんないっすよ、終わんないっすよ、ただ僕がただだらだら喋るだけのラジオですから、これで終わるっていうのは、まあ、ある種簡単なんですけど、まあたまにねテンション上がりすぎちゃってラジオ撮りたいなって思う時もありますから、終わりにしちゃうと気ままに更新できないじゃんみたいな話なんですよ。だからパワーナインラジオはまだ終わんないです。ぐだぐだやっていきますね。まあ一応まだこの後ゲームマーケット秋も控えてますから、ゲームマーケット秋に向けての話もまあ向けてっていうか終わった後話の方が多分次はメインなのかなということもありますし、なんでね、この本当グダグダ喋りですけども、とりあえず今回ね3周年記念でいただいたコメントについてね、皆さんありがとうございましたということと、せっかく3周年になったんでね、これ78回ですから78回から初めて聞きましたって方もまあいらっしゃらないとは言い切れないでしょ、こんなバスへのラジオですけども。だからその今までの77回のこの蓄積の中で俺なりにおすすめの回ですよ、俺なりにおすすめの回をこう今ピックアップしてみましたから、そこ聞いていただいて、あこの人頭おかしいな、ちょっと嫌いじゃないかもと思ってくれた人がリスナーとして続いてくれればいいなっていうことで、3年間も今度バカやってるからさ、その一応3年やったって引き出しがあるはずじゃん、開かないドアかもしんないけど、中でなんか突っかえてるかもしんないけど、そういう突っかえてるものに関してこれ突っかえてたよって紹介するぐらいのノリですわ。はい。ということでね、本当に3年間ね、聞いていただきまして今までありがとうございました。で、これからもね、これ終わりの回じゃないんで、だらだら続けていこうと思いますんで、よろしくお願いしますと。いやー3年待ってんだよね。振り返ってみるとさ、ラジオ1周年の回やってんだけど、ラジオ2周年の回は俺撮ってないんだよね。だけどまあ一回とりあえず3周年は撮るかって感じですかね。うん、まあ、とりあえずせっかく78回だから100回まではとりあえず行きたいよね、一回区切りとしてはね。でまあ、どこまで続けていくのかっていうことに関してのビジョンも特に俺ないですけど、まあだらだらとやっていければいいかなぐらいですかね。つい最近ね、東中野の、ディアシピールさんに遊びに行かせていただいて遊んでたんですけど、そしたら全然面識ない、たまたま 同じ日にディアシュピールに遊びに来ていらっしゃったお客さんが、ラジオ聞いてますって言った、初めてかもしれないけど、ラジオ聞いてますって言った方がいらっしゃって、あの、テンガロンの回すごいいいですねって言ってくれて、それかーっていう気持ちにもなりましたけど、ありがとうございますってね。僕の知らないところで、あの、初めて聞いたっていうか、リスナーさんも、まあ、いなくはない。ゼロではないんだなと思ってますから、ねえ。まあまあまあまあまあ。よかったねなのかよくわかんないですけども。まあちょっとでもね、まあ楽しんでもらえれば幸いですよっていうことですよ。ね。だ一応この3年やって、今もう一回ね、このラジオの立ち位置というか、目的？めんどくせえなそれ。みたいなことちょっと振り返りますけども。一応このラジオは、パーネンゲームズの公式ポッドキャストですと。ということでやってますが、一応これが、リスナーさんがいるらしいので、マーナインゲームズの新作情報みたいなことを、いうことで、ちょっとでも宣伝になったら、ラッキーぐらいの宣伝度合いね。の、宣伝に対してはそんぐらいのモチベーションしかないんですけど、もう一つは、まあ、サークルの知名度向上みたいな硬い言い方するとなんか微妙なんですけど、まあなんか面白そうなやつがいるぞと。だボードゲーム界隈今盛り上がってきましたから、なんかボードゲーム界隈の中に、ボードゲームに以外のラジオ活動として、俺これだんだん喋りながら自分が何やってんだろうって気持ちになってきましたけど、なんか面白いことやってるやつがいるぞと。いうぐらいの引っかかりになってくれればいいかなっていうふうに思ってます。で、パーナンゲームズってサークル名を、まあ、知ってくれて、もしくは、ボードゲーム、アナログゲームがね、盛り上がってるんだ。なんか楽しいことやってるんだ、みたいな風で引っかかってくれて、うちのサークルのゲームを調べてくださったりとかね、他の、ボードゲームサークルについて調べてくださったりとかね、ゲームマーケットってイベントがあるんだ、行ってみようとかね。で、行ってみた。ね、ゲームマーケットに出てみたい。で、ゲームマーケットに出るにあたってどういう準備すればいいのか、みたいな話とかは、うちのラジオ聞いて、いただければ、大体そこら辺が保管できていれば、まあ、いるのかな？うちのラジオの、その、ゲームマーケットに出るノウハウを聞いて、これ実際出店してみましたみたいな人がいるのかな？まあ、いたら嬉しいねぐらいのノリなんですけど、いたら嬉しいねぐらいなんですよ。その、積極的にそういう人を増やしたいっていうほどガツガツしたくない！めんどくさい！だから、その、僕が結果的にこうね、好き勝手喋ることによって、そういう人が少し増えたら、ラッキーっていうぐらいの、ね。ね、ぐらいですかね。まあ基本的に僕が好き勝手喋るっていうのが、あの、メインのスタンスなんで、そこが崩れた時はこのラジオは終わります。はい。他のね、最近いろんなね、ボードゲームポッドキャストさんいっぱい増えましたし、で、活動的にね、収録されてますから、で、彼らはいわゆるメディアじゃないですけど、いろんなところにインタビューに行って、いろんな楽しい話を聞いてくださって、聞いてきたりとかね、取材してきたりとかしてますから、そういうのはそういう新しいね、ポッドキャストさんに全部お任せして、僕はただ僕がやりたいようにやるって、これ本当に聞きたい？今自分で喋って総括してみたけど、このラジオ聞きたいかな？わかんねえな。これトークが、この喋り口がね、あの、ちょっと波長があったらぐらいだよね、多分ね。そんぐらいだと思ってるよ。他のね、あの、リスナーさんの中で野心家の人がいて、ポッドキャスト、ボードゲームポッドキャスト覇権争いでトップを目指せよみたいなこと言う人いるんですけど、そんなめんどくさいですから、トップを狙えとかしないから、炎、火が二つ揃って炎みたいなことしないですから、僕は。火があったら消化しちゃう方ですからね。なんで、まあまあ、のんびりね、やれればね、いいかなというぐらいで思ってますんで。まあ、そもそも僕がお風呂で収録してるっても収録環境がないから、まあ、しょうがないからお風呂に追いやられて撮ってるだけですから、まあ、そんぐらいのノリでね、続けていければな、ということですな。3周年の区切りもこんなだよってことです。なんか、他のポッドキャストと違いがあるというか、なんか一つ、偉いところがあるとしたら続いてるってことだよね。あと一人で喋ってるっていう、気違いじみたところぐらいですよね。
たまにね、その他のポッドキャストさんの人が、一緒に収録するメンバーがね、タイミング合わなくてしょうがなくて一人でやって、一人でやるの大変だって言ったりされてますけど、一人でやるのいいよ。早くね、一人でやるのに慣れたらいいと思う。そうしたらね、もうこんなに楽な収録の体験ないからね。みんな喋ることないって言うじゃないですか、一人でポッドキャストすることに関して。あ、それを喋ればいいのか、3周年に。今もう全部撮り終わった感じですけど。一人でポッドキャストすることとはって最後喋るけど、あのね、大体の人が一人でポッドキャストするにあたって喋ることがないって言うんですよ。ね。喋ることがなくて、何喋ろうみたいになって、すごい苦しいんすわ、みたいなこととか、テンションが保てないみたいな。喋ることなくなっちゃった。みたいになっちゃうみたいなね、のをよく聞くんですけど、これはね、ちょっとしたちょっとした訓練だと思うんですよ。訓練っていうかね、なんだろうな、慣れかなだと思うんです。で、みんなさ、口には出さなくても頭でいろいろ考えてるじゃん。口を使わなくても頭でいろいろうにょにょにょにょって考えてんじゃん。ああ、いろいろこれ喋んなきゃ、あれ喋んなきゃ、あれどうだっけ、これどうだっけ、みたいなこと考えてんじゃん。で、それを、とりあえず、脳みそのネジちょっと緩めて、その考えてることをそのまま口から出すっていう、この、ぶっ壊、そこのね、普通の人はね、ちゃんとモラルとかマナーとか、うるさいからとかいろいろ考えて、考えてることをそのまま喋んないようにそこでブロックしてる、ダムがあるわけですよ。咳をしてるわけですね。それを決壊させると全然アドバイスになんなくなってきちゃってましたけど、考えてることを、思ってることをそのままダバババババババババババダバダバダバダって、ダバダーダバダバダって、こうね、今無駄なね、こういう小ネタとか入るじゃないですか。今思いついたから喋ってるだけですから、こういう風にですね、垂れ流しにすることにさえ少し慣れてしまえば、もうすっごい楽ですよ。ちょっと前にボッパイさん、ボードゲームボッパイさんが、一人喋りをお互い、二人のパーソナリティが別々にやられてましたけど、その中で、ガンダムについてすごい喋られてる回があって、あの回聞いて、あ、素晴らしいなと思ったんですよね。自分が好きなもののことって、やっぱすごい自分の中でいろいろ考えが頭の中でいっぱい渦巻いてるわけですよ。だから、そこで一回ダムを決壊させてしまえば、溜まり溜まったそのね、水が、もうすごい貯水量でしたけどもね、ブワーって流れ出すっていうのを感じました。流れを感じました。すさまじいグルーヴ感ありました。だああいうことですよ。で、ああいうことを繰り返していくと、だんだんと自分の中にある貯水を、ダム決壊しなくてもね、放水量を決めてダバーって出せるようになっていきますから。で、僕はこのラジオ3年やってますけど、この3年の前に、10年前ぐらいに2、3年間やっぱり一人喋りのライブストリーミングラジオやってましたから、そのね、やっぱ訓練があるんですよ。一応ね、こんなバカですけども。バカになる訓練っていうのを、それなりになんかあったようなんで。だから、慣れるとね、楽だよ。ほとんど無編集だしね。好きなこと、好きなだけ喋って、他人数で喋ると他の人がさ、言ってほしくないワード言ったりとかさ、なんか言ってほしくない悪口に聞こえるかもしれないこと言っちゃったりとかすることってあるじゃん。編集しなきゃいけないじゃん。全部俺一人が喋ってるから、俺の責任範囲で全部済むんだもん。最高ですよねっていう。もうね、みんな一人喋りやればいいと思うぐらい、すごいなんか上から傘にかかった感じになってきましたから、もうそろそろやめますけど、一人喋りのコツはそんな感じですね。だから最初はメモとか作るといいと思う。メモとか台本まで言っちゃってもいいかもしれないけど、喋りたいことをだーって書いてあるものを横に見ながら、これ喋ったこれ喋ったみたいなことでやって、でも大概ね、一人で喋るとすごいまとまって喋っちゃうんで、短く終わっちゃうんですよ。で、短く終わるのは素晴らしいと思うんです。こんな長く喋んなくていいと思うんですよ。一人でね。バカだから。バカになんないといけないから。で、もし、ラジオの時間を長くしていきたい、なんかわちゃわちゃさせたい、一人でもわちゃわちゃさせたいと思うんだったら、そのメモ取ったことに、 付随して思いついたこと、その場で思いついたこと、あ、それこれも言いたかったなとか、それこれと似たアニメの最近見てんなとか、もう全然関係ないことでいいんで、を挟み込んでいくようにすると。メモについて喋ることプラスしてやっていくと。それやっていくとだんだんだんだんね、ただただ決まった、ね、水路で流すものを決めて流したところに、ダムからの放水が少しずつ始まりますから、その放水をコントロールできるようになると、今回みたいに、まあ、ね、ツイッターのレスと、今までのボードゲームポッドキャスト、ボアラインラジオのリストだけで好き勝手こんな喋れるみたいなね、放水ができるようになりますから、そういう感じでね、ぜひ一人喋りをやりたい人は、やってみたらいいんじゃないかなと思います。なんか全然違う話になって着地しますね、今回ね。というわけで、パワーナインラジオは今回めでたくですね、3周年を迎えましたということで。まあ、厳密にはもう3周年過ぎてるんですけどね。ということで、今までもですね、本当にこんなね、虚空に向かってただただバカ、ぐだしゃべりをするね、ラジオに関して、長いことね、トータル時間すごいことになると思いますけども、お耳をお貸しいただきまして、本当にね、ありがとうございましたと。でね、これからもですね、まあ、ぐだぐだとね、続けていこうと思ってますんで、末永くってほど続くか分かんないですけども、よろしくお願いします、ということでした。本当にね、つい先日、ディアシュピールで、本当に面識ない人が、聞いてますって言ってくださったのに、衝撃を受けて、逆に怖いよね。俺が全く知らない人が、聞いてんだよ。栗と天の話とかを聞いて楽しんでくれてるのはいいんだけど、あの人栗との人だみたいなさ、指さされかねないよね。違う、俺栗じゃなくてパラダインゲームズのないんだよってことですけど小学校だったらあだ名にされてるレベルだよね。全員のやつから、なんだっけ、あの花のヒロインでアナルって呼ばれて言ったかわいそうな子いましたけど、クラスでクリトって呼ばれるのはすごい辛いものありますよね。男なのにね。そんな、こんなな。そう、これですよ。これが放水の例ですよ。放水の例として喋っただけで、違います。もう自動的に水が出る体になっちゃったんです。ウキャーみたいな感じですけど。まあ、こんなね、ラジオでよろしければ、よろしくない感じしますけども、よろしければ、今後もね、お付き合いいただければなと思います。それ僕の知らないところでね、栗と天おじさんって呼ばれてると怖いなと思いましたけど、呼ばないでくださいね。ガン無視しますからね、悪いですけど。というわけで、今回も長い間お耳をお貸しいただきまして、ありがとうございました。お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでした。一応公式ツイッターがありますけども、めんどくさいんで告知もしません、今回。はい。なんで、次回はまた気ままに更新しようと思いますんで、1週間、2週間かな、ぐらいでやっていきたいなっていう気持ちでいます。実際、ブレブレですけども。なんで、更新がありましたらツイッターの方、もしくは、ポッドキャストね、iTunes で登録していただきますと、自動的に更新来ますんで、楽ですから。もし気に入ったらね、こんなラジオを気に入った人がいれば、まあ、登録すればいいんじゃないかな。はい。ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあ、まあ、次回の更新を楽しくお待ちくださいませ。それまでね、ぜひ、ボードゲーム楽しんで、いろんなボードゲーム遊んで、楽しいボードゲームライフをお過ごしくださいませ。では、